恵みをいただく御言葉は創世記の8章6節から12節までです。創世記8章6節から12節。40日の終わりになって、ノアは自分の作った箱舟の窓を開き、カラスを放った。するとそれは水が地から乾ききるまで出たり戻ったりしていた。また彼は水が地の表から引いたかどうかを見るために鳩を彼の元から放った。鳩はその足を休める場所が見当たらなかったので、箱舟の彼の元に帰ってきた。水が全地の表にあったからである。彼は手を差し伸べて鳩を捕らえ、箱舟の自分のところに入れた。それからなお7日待って再び鳩を箱舟から放った。鳩は夕方になって彼の元に帰ってきた。すると見よ、むしり取ったばかりのオリーブの若葉がそのくちばしにあるではないか。それでノアは水が地から引いたのを知った。それからなお7日待って彼は鳩を放った。鳩はもう彼のところに戻ってこなかった。アーメン。一言お祈りをします。愛する主よ、ここに出てくる二つの鳥、カラスと鳩、どちらが主の御用に用いられたか、どのように用いられなかったか、そして鳩は何を得て、カラスは何を得ていたのか。主よ、今日私たちが本当に鳩のように柔和であり、忠実であり、主の御用に役に立つものとして整えられますように。主よ、今私たちにここの御言葉から必要な養いを与えてください。あなたからいただく平和の訪れを全地に、死の世界に届ける私たちでありますように。どうか私たちを導いてください。この語るしもべの唇を清め整え、また生徒たち一人一人の耳を清め整えてください。これからの一切の御言葉のなり行きをイエス様あなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエスキリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。ノアの箱舟、皆さんご存知ですね。一度世界は水で滅びました。でもノアが神様からお告げをいただいていて、箱舟を作りなさい。でノアは忠実にですね、もう海のないところに、山のところでしょうかね、そこで箱舟を作って100年がかりで作りました。家族がかりで100年かかりました。当時はですね、人は800歳とか900歳とか生きている、そういう時代でしたので、それでノアもその時それほどかかってでも主から命じられた通りにゴフェルの木を用いて木のヤニで防水加工をして、そして箱舟を作って、そして作り終わった時、主ご自身がですねその箱舟の扉を閉めて、その中に、動物たちがいっぱい入っておりましたね。動物たちも呼び寄せて、でそれで、主が定められたある時ある時間にその箱舟の戸は閉められ、そして大洪水が起こったんです。それでひとたび世界は滅ぼされました。水は世界一高い山よりさらに10キュビと まあ、1キュビットが45センチですので 4.5 メートルですね。そのぐらいまで水が、ですからもう全地が水で覆われたんですね。宇宙から見たその時の地球は全部が水だったわけです。ひたすら水。その中にポツンと、ね、この箱舟だけが浮かんでおり、命はポツンとこの箱舟の中だけで密かに生きながらえておりました。それで雨は40日40夜降り続いて、そして水はですね、その地球の表をずっと全てを覆っておりました。そんな中ですね、まあ、この今日の箇所、まあ、6節の御言葉を見ますと、40日の終わりにノアは自分の作った箱舟の窓を開き、カラスを待つ放ちました。するとそれは水が地から乾ききるまで出たり戻ったりしていた。これは、まあ、ヘブライ語の方を見ますと、行く戻るだけの、なんかそれだけの言葉なんですね、カラスは。ですから、ノアがひとたび箱舟の中からですねカラスを放つと、まあ、この箱舟の近辺を出たり戻ったり出たり戻ったり、それ繰り返すだけで、でノアのところにはもう戻ってこなかったんですね。ノアは鳩を放った時手を伸ばして鳩を捕まえて、ということですので、鳩はちゃんとノアのところに戻ってきたんですが、カラスはひとたびノアの、ね、この船の主人の手から離れると、もうその主人の手には戻らず、箱舟の中にも入らず、ね、出たり戻ったり出たり戻ったり、そればかりを繰り返してありました。カラスはですね、確かに賢い動物です。ですから水が乾いたかどうか、餌になるものはないかどうか、ね、餌になるもの、まあ、カラスは死肉も食べますので、水に浮いている、なんか動物とか人間の死体とかを見たらそこに飛んでいって、まあ、餌を得て、でそれで、なんか船のへさきとか、ね、屋根の上とかに止まったり飛んだり、まあ、そういったことをしていたんでしょうね。この地球の水で覆われた地球の上にただポツンと箱舟だけが浮いている、そういう状況で、ノアは外の状況何も知る術はありません。だからノアは、ね、まず鳥を放って、でそれでその地上がどういうふうになっているのか調べようとしたんですが、でもカラスは何の情報ももたらしませんでした。カラスに関してはただこの何節に記されているだけ で他のところに一切もうカラスがどうなったか記されてないんですね。ただ出たり戻ったり、水が地から乾ききるまで出たり戻ったりしていた、記されているのみです。このカラスのありさまですね、主の御言葉をに従順しないクリスチャン、出たり戻ったり、フラッと現れてはフラッと去って、でそれで何か、たまに戻ったと思えば何か死体の肉臭くなっていたり、そういう汚れを、受けていたり、で、まあ、そんな感じの、動物ですね。主の御言葉に従順し服従しない者はですね、その主人であるノアの周りをただ出たり入ったり戻ったり、そこら辺フラフラしたり、そういうことをして、その箱舟という、ね、家に教会に対して何の益ももたらさない、ただフラフラしてるだけの、そういうものですね。でカラスに関しては記述はただここに記されているだけで、カラスは、まあ、鳩よりも賢い動物であるんですけども、でも賢いからといって有益なものをもたらすかというとそうではないわけですね。カラスは、汚れた動物の類に、属することになってしまいました。でそれで、8節以降のところに鳩が出てくるんですね。ノアは、ね、カラスを放ったけども出たり戻ったりしてするだけで何の役にも立たない。でそれで今度ノアが取り出したのは鳩でした。鳩は、カラスよりも、ね、 丈夫ではないですね。ちょっと弱々しい、ちょっと可愛らしい。でも素直です。鳩、今度は鳩を放ったんですけども、で鳩はですね、何をしたか、鳩は9節見ますと、その足を休める場所が見当たらなかったので箱舟の彼のもとに帰ってきた。水が全地の表にあったからである。要するに鳩はもう力いっぱいずっと飛び続けたようですね。カラスと違って、カラスはもうただそこら辺ぐるぐる回るだけで、近くにね、なんか、手頃そうな、ね、危険のなさそうなところを近場を行ったり来たりしてるだけでしたけども、鳩はですね、カラスよりも力がないのに、弱いのに、でも力の限りカラスよりもずっと遠くまで、ね、リスクを冒して飛んでいって、で結局、まあ、足を休める場所がなかったから再び迂回してこの箱舟のところに戻ってきて、でそれで、ノアのところに戻ってきたんですね。ノアは手を差し伸べて鳩を捕らえ、箱舟の自分のところに入れたとあります、ね、自分の元々の家だったところは箱舟の中に、このアブラハムの手につかまれて、入れられたわけですね。鳩はとても素直な動物です。冒頭の御言葉でね、蛇のように悟く、鳩のように素直でありなさいってイエス様がおっしゃったところを読みました。鳩のように素直であるべきなんです。そして鳩はですね、この時、まあ、アブラハムの手に捕まえられて7日間また再び箱舟の中に、他の動物たちと一緒に入りました。カラスは相変わらず外で出たり入ったりね、水が地から乾き日までずっとそれやってたんですね。でそれからなお7日待ってノアは再び鳩を放ちました。でまた今度ですね、鳩はずっと飛んでいくんですけども、で今度は 夕方頃になって、ね、随分飛んだようです。鳩は夕方になって、彼の元に帰ってきた。でするとですね、鳩は手ぶらで帰ってきたんじゃないですね。何かをお土産を持って帰ってきたんです。箱舟のところに。鳩はくちばしに、むしり取ったばかりのオリーブの若葉を、そのくちばしに加えて、それでこの箱舟のノアのところに戻ってきたんです。ノアはそれで水が地から引いたのを知ったと書いてあります。ノアに情報をもたらしたんです。鳩、ね、カラスよりも弱い、小さい、でも素直。その鳩がですね、力のいっぱいずっと飛んでって、そして夕方頃戻ってきたところ、ね、ノアのところにくちばしにオリーブの若枝を加えて帰ってきた。この鳩のその小さな小さなお土産、それは箱舟全体に希望をもたらしました。神の家全体に、ね、この小さな鳩希望をもたらしたんです。もう水が引いたところがある、でしかも、ね、オリーブの若枝、命が早速もう芽生えてきてる。もうこの当時のですね、あのノアがそのおそらく、まあ、船から見渡すと、もう見る限り水ばかりです。足元を見ても水、地平線、まあ地平線じゃないですね、水平線の彼方、もう360度見渡してもひたすら水、そういう死の水、ね、人を滅ぼす、命を滅ぼす水。神様はその当時の時代の全ての生物を滅ぼしました。なぜなら全てが邪悪で満ちていたからです。それでひとたび主のその裁きが下ったわけですね。その主の裁きの水、死の水、それがひたすらある中で、鳩が遠くから運んできたこのオリーブの若枝、それは命の希望でした。再び新天新地が現れる、その希望をこの鳩はその時ノアと、またその箱舟の中にいる全部の、ね、人間もそうです、動物もそうです、全部に希望をもたらす伝えをしました。 私たちもですね、希望をもたらす使者になることができるんです。カラスよりも力なくていいんです、ね、頭はカラスよりも良くなくてもいいんです。ただ素直であり、そして主人である主の元に帰ってくる、ちゃんと行ったら帰ってくる。でそれで神の家全体にですね、有用な情報ないかなって、ずっとその力の限り、その小さな羽で鳩は羽ばたいて、でそれで探し回ったんですね。そのように主にとって有用な動物というのは素直なこと、力がなくていいんです。素直であること。でそれで鳩は戻ってきて、でそれでノアはですね、さらに7日待つんですけれども、でさらに7日後にノアが鳩を再び放ったところ、鳩はもう彼のところに戻ってきませんでした、ね、もう地上で乾いたところがあって、新天新地で新しい住まいを得たんですね。箱舟の中からその新しく洗い流された新天新地において、鳩は全生物の中で一番先にですね、新天新地に住まいを得たんです。柔和なものは幸いです、その人は地を相続するからです、っていう御言葉がマタイの福音書にありますね。地を相続するもの、地面、この大地の中で真っ先にですね、その相続に預かれるものは柔和なものなんですね。鳩のように素直、鳩のように柔和なもの、それこそが真っ先に地を相続するんです。カラスは相変わらず近場を、ね、行ったり来たり飛んでいたことでしょう。ですからこの地上において、ね、カラスよりも真っ先に鳩の方がですね、新しい住まいを得た。面白いですね。カラスよりも頭が悪い、カラスよりも力がない、でも鳩の方が先に住まいを得たんです。それは従順な人、素直な人、その人こそ真っ先に地を相続するからです。平和を作るものは幸いです、その人も地を相続するからです、と。神の子供と呼ばれるからですね。平和を作るものは、柔和なものは真っ先に地を相続する、また平和を作り出すものは神の子供として、ね、神の使者として、その平和をもたらすものとしてですね、この鳩も用いられたんです。皆さんも平和を作り出すもの、柔和なものであるならば、真っ先にこの地上において相続地を得るんです。鳩はその後ですね、聖書には結構たくさんいろんなところに出てきます。捧げ物として、ね、有用な動物になります。カラスはむしろ汚れた動物に分類されるんですね。鳩は、まあ、貧しい人たちが捧げる捧げ物の、まあ、代表格ですね。お金持ちの人は、まあ、牛とか、まあ、ちょっとがお金持ちの物持ちの人は羊を捧げ、あるいはヤギを捧げ、でも、そういう牛とか羊とか飼えない人はですね、鳩を捧げ物として飼うんです。鳩は主に捧げられるものになります。皆さんにとって主に有用な性質、それは従順さ、また服従すること、そして柔和な心です。主に対して柔和な人はこの鳩のように真っ先に地を相続し、また主人である、ね、ノアのその手の中に休んであり、また、解き放たれたり、そうして平和を届ける使者として有用になります。でもカラスは、ね、自分の好き勝手で、ね、もうノアの手から離れたらもうノアの手の中に戻るのではなく、もう自分の好きなことを、ね、言ったり来たりしており、そして、もう鳩は真っ先に地上で住まいというのも、それでもなおずっとカラスは自分の好きなことばっかりやってる。皆さんはどうか 鳩の性質を備えてください。柔和なものになってください。そして血を相続してください。そして主に捧げられるものとして主に用いられるようになってください。イエス様がね、水のバプテスマを受け、そして水の中からイエス様が上がってこられると、真っ先に御霊が鳩のように天から下ってくるの、ね、イエス様ご覧になられました。水から上がってきて、鳩が真っ先にイエス様の元に降りてきた。これはとても象徴的なことです。柔和な人は水から上がった、要するに死から復活した後に真っ先にですね、そのイエス様にとどまることができる。
アメン。
皆さんも柔和さを身につけてください。イエス様にとどまってください。救いの箱舟であるイエス様に、皆さんは真っ先に降りてきて、そしてイエス様と共に歩む柔和な者として、地を相続する者として、そして栄えていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛する主よ、ここに二つの動物が出てきました。カラスはノアの手から離れると、もうノアの手には戻らず、出たり入ったり行ったり来たり、そうこうして水が引くまでそんな好き勝手なことをしておりましたが、しかし鳩はそんな役立たずのカラスをノアは放っておいて、鳩は力の限りその小さい翼でもって羽ばたいて、この地上で乾いたところはないかなとずっと羽ばたき続けました。最初の時はそれはなく、そして結局ノアの元に戻ってきて、そしてノアの手の中に収まって再び救いの箱舟の中に入りました。その間ずっとカラスは出たり入ったりしておりましたが、その後に再び鳩が離れた時、鳩は夕暮れまでずっと飛び続けて、この箱舟に希望をもたらしました。ほんの小さな御上げ、それが神の家全体に希望をもたらす喜びの知らせとなりました。主よ、どうか私たちもこの鳩のように喜びの知らせを告げるものとして用いられますように、生徒たち一人一人、主よ、鳩のように弱くとも、またそんなに頭が良くなくても、それでも素直で従順で服従するのであれば、私たちも希望の使者として用いられるようになります。どうか主よ、生徒たち一人一人がこの鳩のような素直さを身につけますように、カラスのように身勝手になることがありませんように。そして鳩は真っ先に地上に住まいを得て、新天新地に家を構えました。どうか私たちも来たるべき時には真っ先に新天新地を得て、そして幸いを得ますように。あとはイエス様が水から上がられた時、真っ先に聖霊となってイエス様の上に下ってこられました。そしてイエス様にとどまりました。主よ、私たちも鳩のようにイエス様にとどまって、自ら上がられたイエス様にずっと一緒にいる私たちでありますように。鳩はまた貧しい者の捧げ物として用いられました。私たちもいかに貧しくとも、それでも鳩のように捧げることができることが感謝いたします。主よ、どうか弱き私たちを用いてください。平和の使者として用いてください。柔和であり、地を相続する私たちでありますように、主イエスキリストのお名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。